串田の内緒話。
ベストオブスーパージュニア終わりまして、数日が経過しました。優勝もしていないのに、またもや燃え尽き症候群状態の串田でおります。そして、いつも通りお相手を務めるのは、
はい、吉本です。
よろしくお願いします。串田の内緒話ということで、
はい、
今回の回は、はい、ベストオブスーパージュニアを振り返ろうということで、
そうなんですよ。
何やら、
はい、
前回の内緒話がかつてないほどの反響だったと。は
い、いやーもう過去一というか、ちょっとここ、ちょっとね、ポッドキャスト僕いろいろやってますけど、ここまで。
ありがとうございます。皆様。大田区体育館大会決勝戦ですね。その、試合後ですね、サイン会やらせていただいてますね。
はいはい、
もうよ、みんな口を揃えてですね、内緒話。聞いてくださってですね、本当
そんなにみたいな。
めちゃくちゃ嬉しいですね。どういう時に聞くんですか？やっぱ通勤とか、家事してる時とか、男性も女性も、本当に聞いてくださって嬉しいです、ね。
漏れなくというか。
ということで、追加の回ということで、
そうなんですよ。
収録ができるということで、ありがとうございます、皆さん。
はい。
もう数日が経ってですね、まだまだ、体に、力が入らないんですけれども。
あ、そうですか。やっぱり、結構、終わった後は。
やっぱり終わった後、14時間とか寝ちゃえるぐらい、
はいはい、
体に本当に力が入らない。
そういうもんなんですね。
そうですね。で、決勝戦進めないと、残念ながら分かった段階で、最後、大田区の前の大会ですかね。
はいはい。
前の日、前々日と、
はい。
本当、12時間、14時間寝てしまうんですね。
ちょっと、ヒロム選手もなんかそんなようなこと言ってましたね。
あ、そうですか。
もうさすがに、みたいな感じ。
ちょっとこれで、なんでしょうか。
はい。
まあでも、リング上でのやっぱ動きは、
うんうん、
日に日に良くなっていくというか、まあ疲れなんですけど、まあ、プライベートというかですね、
はは
移動時間でのもう、本当に、
はい、
もう人として手を成してないというか。
ええー。
周りの人に助けをこうないと、日常生活が営めないぐらいの、
そんなに、
ボロボロ感はありますね。
それ、まあでもまあ、例年といえば例年って感じですか？
まあ、充実、とてもしてましたね。個人的な話ですが、住民票をですね、
はい、
アメリカから日本に移したんですけれども、
そうですね。
それによって、
はい、
国民健康保険が復活したんですよ。
おお、なるほど、そうか。日本以外になると、やっぱ一回外されるわけですね。
そうですね。
これはもちろん、やっぱ。
で、もちろん、まあ、悪名高いですね。アメリカの医療保険制度。
はい。
まあ、月々すごい金額を払いながら、
うん。
で、構造上ですね。
はい。
まあ、法律上払わなきゃいけないんですよ。その、国民健康保険全員入らなきゃいけないと。
アメリカ。
アメリカもちろん。
はいはい。
で、その金額払っているのにもかかわらず、うん、みんな病院に行かないんですよ。
はいはい、よく言いますね。
なぜなら、
はい、よく言いますよ。
アポイントメントを取らなくちゃいけなくて、
はい、
風邪ひいたアポを取る、
はい、
2ヶ月後です。
お
みたいな状況なんで、
意味ないな。
で、ターゲットって言われる、まあ、スーパーマーケットですね。
はいはい、ありますね、はい。
で、あそこに置かれてる、はい、まあ、薬品、
はい、
薬、お薬ですね。
はい、
日本人からすると、だいぶ強めの、
はい、はい。
効能がありまして、
はい、はい。
熱なんかもめちゃめちゃ下がるし、
ああ。
というわけで、みんなお医者さんに行かないという、
ね。あ、じゃあもう、ちょっとこう、トゥーマッチぐらいのやつをガツンと言って。
いや、本当にだから、もしね、癌とか、ちょっと重い病気だったら、アポ取る間に進行しちゃうんじゃないかっていう、恐怖とかも。
なるほど。
ありまして、で、歯の治療とかも全然メンテナンスとかもいけてなくて。
はいはい、あ、アメリカでは。
アメリカでは。で、6年間アメリカに住民票ありましたんで、ようやくちょっと行ってみようということで、親知らずがね、やっぱ生えてきたみたいな。
歯はね。で、やっぱ歯医者も、まあ向こうはやっぱ大変というか高いと。
そうですね。なんで、この機会にですね、やっぱ日本の医療制度すごいですね。レントゲン、取っていただいて、2000何ぼです。
ああ。
安っ
安っていう。
めちゃくちゃ
これね、まあ、物価高が叫ばれる日本ですけど。
去年、一昨年って僕結構、口の周りにヘルペスができるんですけど、はいはい、疲れると、はいはい。で、地方でできちゃって。
あの時どうしたんですか？
だから、10割負担。
おほほ。
だから、10割負担で、ヘルペスの薬と診察で、もうそれだけで5、6000円いっちゃいますから。
うわぁ、じゃあ手足口病の時も。
もう実費です。実費。だから数万円飛びました。まあ、とはいえ、やっぱ日本の医療は安いなっていう。まあ、アメリカで言ったら、ほんと500ドル、うん、6万、7万とか。
まあね、よく救急車に乗るときにね、本当に行くのかって聞かれるという噂
を借金を抱えちゃうとか。ね。ね。
本当に。っていう話を、してていいんですか、口田さん。もう、すでに時間が経ってますよ。いろいろ話すことあるんじゃないですか。
はい、で、読み聞かせとかも行ってきてです、
学校。あら、まだ違う話。
学校の読み聞かせ。
この間ね、インスタに載ってましたよ。
僕、ダンゴムシっていう本をですね、2年1組の、生徒さんたちに読んだり。
某小学校。これ、それは、それはお子さんが通われている小学校の。ねはいは
い
は
い、
で
どういう服装で行ったらいいかなと思った
けど。今そういう。
ライオンマーク T シャツ。
あ、ね、いいですね。
社会貢献活動。なるほど。社会福祉活動に
近い。ライオンマークを背負って、行ってきましたか、小学校、公立の。
そうなんです。
ああ、いいじゃないですか。はい、
っていう一週間を今、過ごしてて。
なるほど。
で、ちょっと振り返りましょうという ね、ポッドキャストの。
体も。
で、今会社に来たんですけれども。
はいはい。
まあ、この番組あれですね、前回はやっぱ調子が出なかったんですけど。
あ、そうですか。
あれですね、最初と最後。最後特に。
最後の方に。
この話は全て内緒でお願いします。ーよーぽん、はい。みたいな終わり方あったんですね。
ありました、ありました。途中でみんな思い出すというね。
新日本プロレスのレフリーの坂本レフリーがですね、はい、大のポッドキャスト、
はい、彼はですね、もうプロレスの入りがポッドキャストみたいなことをおっしゃってるぐらいの。
すごいラジオリスナー。
もう大、まあ、田橋さんのやつと、串田さん、うん、まあその後もいろいろポッドキャストの歴史をずっと。
で、更新するたびに、ありがとうございますという第一声がありまして、更新してくださってありがとうございます。
これね、僕も言われました。で、そんなに嬉しいのかと。
で、は
い、
iPhone の設定だと、一つのエピソードが終わると、次のエピソードが自動更新されるっていう、はいね。で、その、はい、串田さんが ROH、はい、TV 選手権のベルトを取ってた回が、はい、次流れまして、で、今、はい、ニック・ウェインという、はい、AEW の選手が同じベルト
持ってるから、あ、なるほど。
10年経ってっていう話を坂本さんに熱々、こう熱がある言い方でですね、していただきました、
ね。レフェリーはね、ほんと好きですよ。
あと言ってたのが、この、ノーツイート。
はいはい。
ノー X。っていうことも言ってましたね。はい、これどうしますか？でも、反響があった方がいいわけですよね。
まあ、だから。
ハッシュタグ94内緒で、
はいはい。
感想は。
そうですね。
つけていただけると
。ですし、今、この間もやったんですけど、メールフォームもありますので。
メールフォームで。
はい。
たくさん、
そうですよ。
感想をいただきましてですね。
はい。
ちょっとご紹介させていただくと、本当花さんとか。
はい。
串田選手、ポッドキャスト、復活おめでとうございますと。
はい。
怖い串田さんにゾクゾクしましたと。
ああ、いいですね。
ありがとうございます。
ス
ホーさんですかね。
はい。
穏やかな口調でズバッと、時勢を切り裂くお話が。とても、切り裂く。切れ味いいから、大丈夫かな。
ああ、いいですね。
とても懐かしく感じましたと。
はい、はい。
今こちらをお送りする時点では藤田戦が終わったのですが、
はいはい、
バックステージも含め、うん、このポッドキャストを聞いていたおかげで、
おーいいじゃないですか。
今二人の試合を会場で見れたことが痛烈に心に刻まれましたと。
いいです
よ。熱いメッセージですよ。ありがとうございます。
これねだから一回割とまとめて串田選手にドーンと感想を送ったんですけど、
はい、ああそうですね。
でそれをねちょっとインスタで載っけていただいたりとかして、
じゃあぜひこれからもですね、はい、今回の回も送っていただけるとですね、また、はい、継続してね、
はい、
収録ができますので、
そうですね、
僕X ノー X、
そうですね、
OK スレッズやってるんですけど、スレッズやってますか？
スレッズやって、で、僕、昨日、1年ぶりぐらいに見たら、たまたま本当に。
どの程度やってるんですかね、スレッズって、日本人の。
僕はインスタはまあ、まあ、やってるんですけど、
はい、
インスタで、同時投稿できるようにしてたんですよ。
はい。
そしたら、それはそれで、あ、スレッズもなんか反応してくれてる人いるんだ、みたいな。
そうなんですよ。僕だと、2万人ぐらいいるのかな、スレッズに。
あ、多いな。
ええ。
すごいですね。
だから、でも、 こう、実感として、スレッズで呟いてますみたいな人が、こう、周りにいないですし、
はいはいはい、
見てるっていう人もあんまりいないですし、はい、どうなんですかね今、昨今の事情っていうのは分かりませんね。なんかもはや、乱立してて。
分からないですね。うん、ミクシー2とかやってるんですか？やってない、
はい、登録だけしましたけど。
ミクシーも昨日半年ぶりぐらいに見たら。
あ、それ個人としてですか？ニュージャパンです
か？ニュージャパンはやってないかな。
ちょっと難しいよ。TikTok もね、やっぱ、
TikTok
若年層にやっぱ強いって言うじゃないですか。
そうです、10代の人ね、やっぱり。
10代。
やっぱりインスタ、まあやっぱりね、年配の方がツイッターと。で、その下ぐらいにインスタ
と。ちょっと拝見しましたけど、ね、後藤さんの、G ゲームみたいな。
ああ、ありましたね。
あと、上村くんの太陽のポーズ。
はは、見てもらってます、結構。
ああいうのとかなんか、
はは、
何でしたっけ、その、TikTok 向きな感じをしましたよね。
あれはですね、これちょっと言っていいか。まあ、大丈夫かな。まあ、ちょっとね、専門家を入れてやってるんですよね。TikTok だけは。
匂いがしましたね。
じゃないとやっぱり。
落ち着かない。
社内ではね。なかなかね。
難しいですよね。YouTube もそうですし、というか、この SNS を語ってどうするんだっていう話は。
これもうみんなね、10分経ってもスーパージュニアの話にならないっていう。そうそう、皆さんちょっとね。そうですね。どうなってるんだっていう、ま
あ。というか、
はい、
私。
はいはい。
スーパージュニア前、
はいはい、そう
です。CMLL に行ってきまして、
あ、そうですよ。
はい、CMLL の対戦カードっていうのは、はい、毎週水曜日に決まるんですよ。
はいはいはい、はい。
水曜日に選手たちにも告示される。
うん、通達があると。
通達がある。はいはい、1週間のスケジュールが決まるんですよね。
今週はこれだと。
そうなんですよ。はい、で、だから行く前にスケジュールは全くわからない状態で、
はいはいはい、
唯一わかってるのが5月2日のビッグショーで、
はい、
ミスティコとのシングルマッチ。
アレナメヒコで。
アレナメヒコメインイベント、はいはい。これで決まってる。
はい、
で、着いたらですよ。
はい、
明日は、着いたら木曜日だったんですよ。
はい、
で、金曜日からメキシコの一週間っていうの始まるんですよ。
ああ、まあ、なるほどね。
金曜日が一番大きなアレナメヒコ。
ビッグマッチと。
で、土曜日はアレナコリセオ。ちょっと小さいところ。後、はい、楽園ホールですね、
はいはい。
で、日曜日がまたアレナメヒコに戻ってきます。
おー、そうなんだ。
はい。ただ、ちょっとファミリー向けというか、チケット料金を抑えて、半額ぐらいになってるのかな。
あ、そうなんですか。知らなかった。へ
ー。で、まあ、お客さんの入りも、少なめというか、まあ、
ちょっとこう、緩やかな感じ。
緩やかな。はい。で、開始時間も割と早いです。4時とか5時。
ああ、
はい。ほんとファミリー向けに。
はあはあ、
で、月曜日ですね。月曜日はですね、車で移動して4時間ぐらいのプエブラってところに行きます。
あ、有名ですね、プエブラ、ね。
はい。で、戻ってきます、うん。で、火曜日はですね、今度は飛行機移動で、グアダラハラという。
グアダラハラ聞いたことある、
はい、ところに行きます。うん、で、飛行機で水曜日に戻ってきます。
あ、
っていう一週間です。で、まあ、木曜日はだいたい CMLL インフォルマっていう YouTube の番組を
収録
するんですけど。
ね、はいはい。
で、また金曜日が始まると。
はい。
っていうルチャルドールの一週間がありまして、そこにですね、まあ、フルで。
全部。
全部入りまして。
はいはい。
で、木曜日に到着して。
はい。
で、ウルティモ・ゲレーロと親分ですよ。
はい。
シングルマッチだと。
これが金曜日。
金曜日、ある
な。木について金曜日いきなりもうゲレーロ親分。
ゲレーロ。
はい。
で、翌日、コリセオ。
コリセオ。
これはタッグマッチだ。6人タッグですね。
う
ん、で、日曜日、アレナメヒコに戻ってきて、
はい、
これ誰だったの？あ、また6人タッグだったですね。うん、まあ、ルチャっていうのは基本的に6人タッグですから。うん、まあ、月かやりまして、で、またミスティコ。で、金曜日ですね。金曜日ミスティコ。で、土曜日も試合6人タッグやりまして、日曜日がボラドールジュニア。で、最後帰る日の前日、火曜日、またアレナメヒコでやったのが、エルテンポラリオ。
あ、テンポラリオ。
デスペラード。
この間ね、やった。
タイトルマッチやって、帰ってきたその日にやりました。
お
ー。背骨を破壊されましたね。
あ、ちょうど向こうから帰ってきたテンポラリオが、うん、もうこの日本帰りで、
凱旋したぞ。
やる気満々なやつとやったと。
日本で成長してきましたっていう。
あー。ちょい結果をどう
だった？もう、もちろん破れました
ね。あー。
もちろんというか、パワーバブだなと思ったら、あれ、両膝立ててくるんですね。
あれ、荒っぽいし、ね、技持ってますよ。はい。
僕だから、パワーバブだと思って、パワーバブの受け身したんです
よ。ああ、なるほど、なるほど。
そしたら、
あ、なるほど。
着地点が、だいぶ上の方で、
うわ。
膝で、ぐっとこうなって、背骨のところで電気走ってるんですよ。それ、まあ、破れたんですけど、ちょっとほんと一瞬動けなくて、レフリーの人もこう、バッテンマークつって、
あは。
アメリカとか、 メキシコだとポピュラーですけど、レフリーがバッテンマークをつけると、控室からドクターを呼べという、緊急出サイン。
おー、それは初めて知ったな。
あ、知らないですか？ WWE でもよくありますよ。
X。ちょっと武士さんみたいなの。
ああ、確かに。
そうですね。
ロビー X も。
ロビー X も忘れないでください。ロビー X 忘れずにと。
こう、バッテン。バッテンから来てるのかな？そうすると WWE とかは、試合が中止になりますし、試合がストップ。一切。
それで大丈夫だったんですか？
なんとか。まあ、もうバキバキの状態で帰ってきました。
危ないですね、テンプラリオ。
いや。まあまあまあまあ、僕があんまりその人技知らなかったから。いや、でもテンプラリオいい選手ですね。しっかりルチャドールから、ルチャドールでもない、こう、進化した、ルチャドールに成長してましたね。
なんかやっぱね、彼もそのティタンと同じように、もう、メキシコとジャパニーズを、こう、ミックスさせたいっていう、うん、あれがすごく強いみたいですね。
ああ、そうですか。
はい。
やっぱ、その、どうなりたいかっていう、こう、はいはい、目標がこう、しっかりしてるルチャドールは、やっぱ日本向きというか、
そうですね。
日本の新日本プロレスのお客さんにも、はいはい、会社の人にも、こう、好かれて、こう、また呼ばれますよね。
まあそうですよね。うん、だからやっぱり、うわ、ちょっと合わないなっていうよりも、いや、もうぜひやりたいですって
言っていただいた方がね。AEWにもまた呼ばれますし、うん、でも本当に、ちょっとね、もう奥村さんがね、ちょっとマネージャーみたいな感じで、うん、全部のスケジュールを、把握してくれたんですけど、もうちょっと、もうおしっこから血が出そうっていうのが、口癖でしたよ、メキシコで。それくらいもう時間も本当になくて、移動と、練習も一回もできなかった。
食事はどうなってるんですか？
食事もまあ各自。あと、ウーバーイーツ。
ウーバーイーツあるんですね、メキシコ。
日本のジャパニーズの美味しい、のレストランもありますし。あと、タケルくんっていうですね。ご存知ですか？
最近いや、これ、櫛田選手に、あれですよね。その奥村さんとか、今 CM ルールの、若手日本人。
それはタケルくんじゃなくて、ユタニくんですね。
あ、それユタニくん。
タケルくんはですね、携帯用の炊飯器です。
あ、なんだ。こうちっちゃいやつ。そう、ちっちゃい。お弁当みたいなやつ。
そう、2号炊き。
あ、いいですね。
あれ持ち込んで。
あ、あれ海外いいですね。
いいです。で、あれ、おにぎり。あと、ラップと、海苔と、塩。
はい。
あとはですね、容器をそれ洗わなくちゃいけないですから、
洗剤
で。洗剣とスポンジ。
う
わ、これを持っていけば、かなりいいです。
なるほど。
で、おにぎり作って、はい、朝食会場に現れると、はい、小島さんに何それっつって俺のも作ってよって言われましたけども。小島さんはパン好きなんでパン食べてくださいって言ってましたけども。そう、ユタニ君っていうか、選手もいまして、なんか日本ではグレートにちょこっと出てたみたいなんですけど、
そうですね。
はい。うん、第二の同期というかですね。
そうですよね。
ええ、はい、単身本当にメキシコに行って。
なかなかいない最近。
ああ、もう本当言ったらもう昔の20年前の僕を見てるようです、
ね。ああ、そうですね。
ただ、背丈もあって、はい、飛べる。かなりの逸材です、これは。
これはじゃあ今後数年後に。これは。逆上陸。
まあ、あとは、縁っていうのもありますけどね。はい、僕の場合だと、本当メキシコに一人で行った大学生の状態で、前から中村さんと棚橋さんが歩いてきて、
はい、
そこで自己紹介して、
はい、
で、翌年にハッスルでデビューして、はい、まあ、流れ着いて、新日本プロレスの、はい、お会いした時に、はい、あの時会った櫛田くんだよね、みたいな。
お
ー。繋がる。
やりましたか。
そういう人間関係とかですね。人と人との縁、みたいなので、
うんうん。
でもね、このユタニ選手はね、すでに、アレナメヒコに食い込んでるんですよ。
それでもなかなか
っ
すね。
ありえないです。で、奥村さん知ってるんですかって言ったら、奥村さん自体も知らなくて。リッキー・マルビンっていう、
はいはい、
元ノアに出てた選手のジムに、直訴して入り込んで、で、リッキー・マルビン選手からオフィスに、どうだっつって。ただ、しょっぱかったらね、使ってもらえないわけです
から。だってそこのなかなか壁を同期さんは越えられなかったから、シベリアに上がれなかったってよくおっしゃるじゃないですか。
いや、もう軽々超えてて。
うわで、これはちょっと。
で、僕と、まあ、ね、僭越ながら、私と、奥村さんと、ゆうたにくんで、3人で、6人タッグで。で、アレナメヒコも第2試合、第3試合でちゃんと出れるって。これってね、ほんとすごいことなんですよ。だからもうすでに生まれついてラッキー。
うん。
思っている、 だからこの何年後かわかりませんけど、この内緒話の回がですね。
ああ、そう。
数年後ね。
苦戦となって。うん。ああ、ついに来たと。
いや、結構彼はいいですよ。マジで。
これファンタスティカマニア逆上陸とかすごい熱いですよね、もしあったらね。
いや、そうですよね。もう、喫水の CMLL の
早い。いや、それは見たいな。
ね、ジョーガーやのトペコンヒーローとかね。まあ今 SNS で簡単に見れちゃうから、
あまあ
見ないでほしい部分はあるんですけど、その後楽園ホールでね、いつかデビューした時に、素晴らしいものを持ってますよ、本当に。
なるほど。
で、ゆったにくんがデビューしたのもつい最近なんですよ、今年なんですよ。
はいはい。
だからファンタスティカマニア終わった後に入り込んでみたいな。
ああ、じゃあちょうどこの1年ぐらいがっつりやると、うん、ちょうど仕上がるかもしれないという。
そうですね。あと、ちょっとね、ここだけの本当の内緒話なんですけど、
はい、
今、家がない状態の、はい、ティタンがですね。
お、ティタン家がない
家がないというか、まあ、所属がないという。
あ、無所属、ね、
はいはいはい。だから、ちょうど内藤さん武士が、
はいはい、
辞める、
辞める
という、はいはい、ニュースがですね、
はい、
あまあ、メキシコにもそんなに、
はい、
僕らでさえなぜかわからないわけじゃないですか。
はいはい、
あんまりふわっとした状態。はいどうなってるんだ
なるほど。
いや、俺に聞かれてもっていう。
あれ、ティタンにはちゃんとした説明なかったっぽいですよね。これ、高木さんに聞いたら。
これはちょっと高木選
手。どうなってんだみたいな。
高橋宏夢選手、これ、追求していただかないと。
そうですよね。
かわいそうな。で、ティタンはね、本当に、世話をしてくれるというかですね。
あ
本当に優しい。
いや、言います
よね、日本人に対してね、多分、日本でたくさんお世話になったんだと思います。自分自身が。
逆にそれを。
はい。返していただけるという高級タコスをですね。
高、
う、級、んはいはい、タコスレストランに、ご招待いただきましてですね。
なるほど、
これはいいですね。美味しかったですね。まあ、あとは、まだ大丈夫ですか話、時間。
いや、クシャ選手はね、はい、もう20分経ったんです
よ。スーパージュニア
を。そろそろスーパージュニアを、
いや、ちょっと。
これもう、ものすごく急いでやらないと。
アレナコリセオで、
はい。まだ
話しますか。小島、クシダ組
対、ああ、いい
テンポラリを、マスカラドラだっていう。
おー、いいカード。
タッグマッチがあって。
はいはい。
いや、これ大変ですよ、もう。
何ですか？
もう僕が天山さんになり変わってですね。
あ、なるほど。
天こじとし、新生天こじとして。
クシこじとして。
クシこじとして。
はい。
くしこじカッターを決めてですね。
おー、いいじゃないですか。
ただ、小島さんも、メキシコのルールに不慣れなんで、
はいはいはい、
まあ一本勝負だったんですけども、
はいはい、
まあちょっと、外出ろとか、
はい、
ここ中行ってとか、
はい、
はるか大先輩なんですけど、だいぶ口荒く、指示しまして。
あ、なるほど。
はい。まあでも日本ではできない経験だった
んで。ああ。外出ろ
そこじゃな い,
い, い, いです、ね、
そこ、ホールドしてとか。なかなかでき、日本でなかなかできない経験。
オロオロする小島さんが見える、目に映るようですよね。それもね。
まあ、CMLL、YouTube、はいはい、メンバーシップとかで見れます
ので、ね、ぜひ入って。このね、オロオロする、じゃ小島さんもぜひ。
そうですね。うん、まあ、で、奥村さんには本当に、ね、お世話になりましたね、毎回。毎回。まあ、2週間。三週間の滞在で、スペルエストレージャーとしての扱いをですね、
ね今日着ているナイスの T シャツ、シャツもね、
ケモニートというですね、マスコット的存在の、
はい、
これ今二代目らしいですね。
ああ、なるほど。
ちょっと初代が揉めてですね。裁判沙汰になったらしい。
いや、もうやめてください、もう。
いやいや。これ本当に。
あ、もうじゃあ、ちゃんと報道されてるんですね。
そうです。インスタグラムでも CMLL 公式見解として。
あ、そんなに
初代が。
そんな、そんなことな。
泥沼です。
ケモニート問題が。そんなことになってるんですか。
ミスティコ戦の前に勝ったらケモニートをファンタスティカマリオに連れて行きたいと。
お、いいですね。
まあ僕が今年のファンタスティカマリオ全然出てない。
出てないですから。
出れてないですけれども、ぜひ日本のお客さんに。
いや、いいですね。
ケモニートと赤ケモニートっていうのは、今言いまして、構想してる。
これごめんなさい、もう一回説明すると、ケモニートって、はい、なんていうんですか、まあ、いわゆる、こう、ちょっとこう、なんですか、ミゼットレスラー。
そうですね、体の小さな、極端に小さな、
はい、方の、
プロレスです。
しかも、こう、全身が、こう、ちょっともう、お猿さんの、こう、
そうですね、
着ぐるみ的な、はい、まあ、中の人などいないみたいな感じの、うん、形状してる。
ケモニートめちゃくちゃ人気で。
いや、来てほしい。
見たいじゃないですか。
見たい。
で、ジッピーくんって言いますね。
います
ね。ニュージャパンに。
あ、います、います。
あ、ジッピーくんに言ったんですよ、地方で。
うん、
ジッピーくんも、 ツイッターのアカウント作って、
あ、
もうちょっとこう、
そうですね。
ファンのグッズも
積極的に売れ
ると思うんです よ。ピチッピの中身もやろうかな。
はい。なんでそんな。なん串田選手。その、ジッピーの中身とか言ってる場合じゃない。
じゃないですね。
ちょっともう、ね、そろそろ。ちょっともう、はい、もう24分ですよ、これ、はいはい。はい。ちょっと、お願いします
よ。でですよ、はい、帰国ですね、はい。ようやく帰国できた。
はい、あーっと帰国した。ボロボロ。もう早く。はい。そうか、もうボロボロでまま。
はい。
千葉の開幕の前日の会見に間に合ったみたいな。
の前日に帰ってきたん
です、ね。あ、全然。はいはいはい。
で、ここがまた場所がですね、東京FM ホールというですね。
そうです、そうです。
東京 FM ホールにまつわる思い出、話していいですか？
それちょっと長く
ないですか？いですか？まあ、もうちょっと、バトラーつって歌ってありました
。ああ、知ってる。
行ってました？
いやー、
僕見に行ってたんです
よ。あそこでやってたんです
か、ね、あそこでやってたんです。あそこで。アマチュア。
まあ、天井高いですもんね。
高いです。
うん。
アマチュアバトラーつって言って、はい、昼からアマチュアの人が、グラップリングとか、MMA やって、で、夜は、石川祐希さんとか、池田大輔さんとか、アレクサンダー大塚さんの本戦が
ある。あ、その話。
ここなんだ。
一個だけ差し込んでいいですか？
はい。
うちのあの、今、管理部のトップの N さんは、
はい、はいはい
はい、元バトラーです。
出てます。
出てます。出てます。知ってる。
そこで多分、はい、すれ違ってますし。
あ、そうなんだ。
もう一個差し込むと、マーティー・アサミレフリーはそこにいて、
アサミさんはバトラーズのレフェリー出身。じゃあバトラーズもやってた。
で、出させられてます。あの、アマチュアバトラーズ応募人数が少ないから出させられてたらしいです。まあ、アサミさんも強いですから。グラップリングとか、その辺は。というわけで、じゃあ、そろそろエンディング。
ちょっと。
開幕戦。
本戦に行ってないですよ、本戦に
今。開幕戦。
はい、開幕戦、
はい。ちゃんと字にしてまとめてくださいました。マシオさんが、ね。ありがとうございます。はい、いつも台本ないんですけれども。
ない、ないですよ。
スーパージュニアを振り返ると。
はい。
ということで、5月10日、千葉ですね。
はい。
開幕戦、高橋宏夢ということで。はい丸って書いてありますけど、これ×ですよ。僕、
あ、間違えた。
僕視点からすると。
違います。
あ、単純に間違いか。
はい、単純に間違いです。ヒロム戦に敗れたと。
はいはいはい。でも、去年の開幕戦と同一カードで。
はい、そうですね。
デジャブじゃないですけど。つって。
よく去年はまあ勝利、タップアウト勝利ですね、
しまった。セミで、で、メインも同じだったんですよね。ティタンとデスペラード。
はい。
全く同じ状況でこう。
うんうん。やってました。
どうでしたかどうでしたかという
か。いや、やっぱりお二人はいいですよね。はいはいはい、二人の感情が。やっぱり、まあ、
なん
かこ
う、なんつうんですかね。歳を重ねてきましたよね。
はい、
はい。うんうん。でも10年前ですから。多分、はいはい、高橋宏夢君が凱旋帰国したのは2017とか16ですかね。
うん。
だから本当帰ってきて、迎え撃つと、
うん。う
ん。なんか記者会見でも言ってましたけれども、串田さんの、うんぬんかんぬんみたいな。
言ってた。
ああ。言ってましたね。
串田さんの気持ちがやっとわかるようになってきたみたいなニュアンスでしたよね。その時は。
まあまあまあ。まあ、立場がね、全然違います。
正直、あれね、その時は、
彼と、僕とは人気じゃもう全然違いますから。
でもそのあれじゃないですか、その若い選手を、この、なんていうか、
なるほど。
迎え撃つ的な。
その覚悟をこう一つ言いましたよね。軸として、新世代なんだ。
うんうんうん、
対戦はみたいな。
そうですね。
高橋宏夢対新世代だみたいな。
結構今年のスーパージュニアそこら辺が割とこう、若い選手が多かったので、
はいはい、
その、まあ、20代、10、まあ、それこそ10代も含めた選手と、まあ、もう今まで歴史を作ってきた選手という組み合わせ結構多かったですよね。う
ん、それやっぱり各側っていうか、うんうん、なんかやっぱ、SNS 民というか、
あと、はいはいはい、
あれですよね、団体のこの新日本プロレスとしての取材班としての見方、あと専門誌としての見方としてはやっぱそうですよね。
はいはい。
見やすいです。世代交代、
ね。はい。まあまあ、わかりやすい打ち出しという意味では、やっぱりね。
そうそうそう。で、まあそこにヒロム君が乗っかったということで叩き潰すというスタンスなんでしょうね。だからこれ、藤田、厚生の立場というか、
はい。はい
なんか一括りにされたくないみたいな。
言ってました。
気持ちね、めちゃめちゃわかるんですよ。
はいはい、ああ。
新世代ってなんやねんみたいな。
ああ。
ふわっとしててね。
そうですね。
で、そうすると、じゃあ何、マスターワトと、藤田厚生は同じ括りなのかみたいな。
はいはい。
一緒にするなみたいな。
ありますね。
多分本人たちの気持ちがあると思うんですよ。
はいはい。
で、ちょっと前だと、令和闘魂三銃士です、
ね。ありました、ありました。
あれもきっと、はい、武藤さんとか橋本さんとかの長野さんも、
はい、
年を経て、受け入れれるようになったけど。
はい、そうですね。
うん。
まあ、
当事者はね、
まあまあ。
うん、面白くない。
くくるんじゃないと。
そうそうそう。
まあ、その古かね、柴田さんとか、中村慎介さんとかも、うんね、
反発が。
唯一受け入れたのが田中宏という。ごめん。
土量が。
当時から土量が広
く受ける姿勢。
受けるという。そう受けというね。なるほど。ありますから。
まあ、そういうのありますよね。その、やっぱり、スーパージュニアって面白いことに、誰が優勝しても、
うん、
新時代到来って言われがちって。
まあまあまあ。
僕のあの、うん、週刊プロレスの。
あのね、代々木の表紙になった時。
なった時も、はあ、スーパージュニア、新時代到来って書いて
ある。ああ、書いてあった。
確かワットが優勝した時も、
そうね、
新時代。
新時代を使いすぎだと。
だとは思わないですけど、うん、なんだろう、藤田コース、今回ね、まあ、優勝しましたけれども、はあ、年齢でくくるなっていうか、うん、22歳は、まあ、後付けで、うん、もう周りが言ってら、
うん、
だと思いますよ、本人としては。だって、それぐらいやっぱ死ぬ気で一生懸命頑張って、実力をつけて、1位になったわけですから、
はいはい、
そこら辺のやっぱ意地をガンガン見せる藤田康生は、
うん、
なんだろう、素晴らしいというか、どこから目線やねんですけど、
うん、
かっこいいというか、なんつだろう。なんだろうな。まあ、新日本プロレスっぽいというか、負けん気が強いっていうか。そうですね。
あれ、クシャ選手、この間のポッドキャストで、はい、まあ、あと、まあ、たぶんバックステージも言ってたかもしれない。まあ、藤田選手とワト選手というのは、これはもう、自分でもおすすめですと。クシャ対。
ああ、そうですね。後楽園ホールで戦いましたね。
はい。で、まあ、藤田さんは、遊戯か、はい。
うん。なんかこう、バチバチしてましたよね、試合でも。で、もっと仲悪くなってほしいですよね。
ああ、ごめんなさい。今話したのは、
あ、なんすか。
串田さん対藤田さん。
はいはいはい。
串田さん対、はいはいはい、ワト選手が、これは、面白いんじゃないの、はいはいはい、って自分からしても。
なるほど、なるほど。いや、楽しかったというか、まあ、やる前からこう、なんか、雰囲気というか匂いがするんで、
は
まあちょっと、それ通りになった感はあって、充実したスーパージュニアだなと思ったんですけど、その前に話したかったのは、その後楽園で、藤田康生対ワトってのがあって、なんか今後ももっともっとヒリヒリしてったら、めちゃめちゃこう、視聴率が上がるっていうか、なんなら控え室の視聴率が 100% なるぐらいの試合に持っていける期待値がある対戦方だと思いますね。しないですか？ピリピリする感じ。
なんかちょっとこう、試合後までもね、なんかその、なんか帰り方とかにも藤田くんは注文つけたりしましたからね。
うんうん、まあ言ってみれば正反対なんでしょうね。はい、なんかね。
正反対感はすごいですよね、
うんうんうん。だからもうちょっと、あれですよね。二人が、いろんな発信と発言をすることによって、色合いが濃くなっていったら、その、まあ、新時代ってくくる人はくくるんだろうけど、このお互いの子と子のぶつかり合いで、っていう新しい光景ですよね、それこそ。
そうですね。
うん、
ここはまあもう、まあ、もっともっとこうね、やり合ってほしいっていう気持ちはありますけども。
で、次はロビー X 戦ですが、
はい、
結構もう時間いっちゃいましたけど、大丈夫ですか？
いや。
ちょっとじゃあ。
やってますよ。
もう一個撮りましょう。一回切って。
いやいや、もう最初からそう。
最初からそう。
絶対これおかしいでしょ。だって、二十何分まで話しました
よ。僕の CMLL 話を流さないでくださいよ。この、スッとね、今、現代、社会、流れてっちゃうわけですよ。いや、
まあ確かに、ちょっと、濃厚で面白かったですよ。
まだちょっと、
まだ話したい。じゃあちょっと、まあ、皆さんがおそらく一番聞きたいであろう、はい、代々木の藤田戦は、まあ、次回に撮ってきましょう。
チャンピオン2027-2018 で、なんか燃え尽き症候群になったみたいな、前回の話ありましたよね。
はい、これもね、反響
ありました。あ、そうですか。まあ、40代の人、ちょっともしかしたら引っかかる人いるかもしれないです。
はいはい。
社会で働いてる方、
ね。そうですね。
はいはい。一つ成果を上げて、会社でポジションがあって。
どうしようみたいなね。
で、その時のジレンマでもう一つあったのは、はい、いくら自分で納得するいい試合、いい試合重ねても、次来る。
うんうん、
やる、
うんうん。
で、このタイムラインに流されてっちゃう、
うん、
ゼロになってんじゃないかみたいな。虚しさみたいなのはもしかしたら会見で言ったヒロム君は、まあ、そこまで考えてないかもしれないけど、抱いてるかもしれない。
ヒロム選手。
うん、深い話っていう。
いや、ヒロム選手って、はい、まあもうね、やってきたことはもうすごいことじゃないですか。
だって4連覇、3連覇の4
回。
1回
優勝して3連覇ですよ。
うん、超。
でもやっぱりそれも、ね、やっぱりこう、まあ本当時の流れはどんどんどんどん、まあちょっとね、正直、内藤さん、武士さんってあれだけもうみんな、ものすごい、大丈夫か、新日本って言ってたけど、うん、まあやっぱスーパージュニアがガーンとあると、うん、ちょっともうね、うん、ちょっと話題としては少し。
だ怖い時代だけれども、やっぱそのね、4回優勝したっていうのは三千と輝くし、うん、去年はデスペが優勝して、その前は、うん、ワトが優勝してっていうのは消えないんですけど、うんうん、最後一ついいですか、
はい。
YouTube で、これだ、これかもしれないっていうチャンネルが出てきてしまって。マシモさんにもぜひ共有したいですよ。内緒話聞いてくださる方にもぜひ。で、これスーパージュニアもちょっと重なる部分かもしれない。ね、はい、あの、ミヤゾンさんのチャンネルがあるんですよ。芸人さんの、はい。で、端的に言うと、はい、何でも軽く行きましょうっていう話なんですけど、
は
い、
ほうほうほう、
はい、今の時代、重く話す人は沈んでいきますと。
おー、なるほど。
何でも軽くでいいんです。軽く楽しんでいる。面白いよ。それが浮かんで浮上してきます。
あ、
企業の方とお話しても、企業理念、昭和とは、なんとかイズムとはっていう重い思いは沈んでいきます。
あ、受け身とはとか。
うん、ね。
まあそれちょっと終わらなくていいですけど。はい。
はい、
おー、
そう。だから。
なるほど。あ、いや、だからね。
真理はついてるなと思って。
いや、今だからね、その評論とかが嫌われる時代になってね、よく言いますよね。
でも批評みんな大好き
です。批評大好きですけど。
あんまりこう、やめようという風潮になってきた。まあでも日本人はね、日本語がやっぱ、表現しやすいから、言いたいんですよ。こう、作文とか、こう、感想文とか、批評とか、レビューとか。
まあまあ、ツイッターとか見ててもね、もう1億、そう、みたいな感じで。
アメリカ人はやっぱやんないですから、ツイッター。
ああ。
興味ないというか、人の意見。
そもそも、自分は自分。週刊プロレスとかないですからね。
ないですね。その、深掘りってのも、
はい。
考察とか。大好きじゃないですか。
考察、まあ、
それで言ったら、この内緒話もそうだけど。
まあそうですね。
うん。なんか軽くでいいんじゃないですか。っていうね。でもやっぱね、僕は深いところをやっぱ好きだし、みんな軽く軽くの時代だから、一、うん、人だけでも深くいたら、なんかそれはそれで需要があるかな。
いや、僕もね、人間としてはそういう人なんですよ。
深く掘っちゃう。
掘っちゃう人
なんですよ。俺も掘っちゃう。
どうしても。
そう。なんですよ。だから軽く軽く行きましょう。というのを、この回の締めでした。で、もう一回いいですか？取って、は
い。
すいません。
あ、いやいやいや、
ありがとうございます。
はい、時間があれば。はい、じゃあ、ね。まあ、あと、そもそも、こうね、どう、今後どうするのかっていうのはありますけどね、はい、この番組。まあ、とりあえず、まあ、クシャ選手はやっぱね、海外とかも行ったり、はい、ね。
更新のスパンはどうしますか？これの後、次、撮る更新が2週間後ですか？
1 週間後。まあ、1週間後か2週間後でいいんじゃないですかね。
じゃあ、その間ですね。通勤とかですね、家事のお供にですね、繰り返し聞いていただけると。そして、ハッシュタグ、94内緒。
そうですね。
もしくは、
メールホーム。
メールホームに。はい、送っていただけるとですね、はい。僕もインスタで紹介しますんで。
そうですね。また次回ぐらいにプレゼントがあるかもしれない、ね。
ありがとうございます。
こともあります
ので。というわけで、はい、締めはですね、思い出しましたんで、
はい、
今日聞いた話はすべて内緒でお願いします、はい。ということで、今日もありがとうございました。よー、ありがとうございました。